は仕組みと構造についてお話ししますね。まあ、仕組みというとやっぱり人々の思惑が絡んできます。それに対してまあ構造というのはこう力学的な力に端を発してですね、純粋にまあ意志の力とかそういったものですね、必要性というところから考えると構造です。でこの両者というのは結構違いがあります。で仕組みといった場合やっぱ思惑ですから、人々の期待というところですね、まあ、ここを考えるわけです。例えばマーケティングといった場合は仕組みという方に近いわけです。本当のこの必要需要というよりかはこう人々の期待をこうかき集めてくるということです。でその期待というのをかき集めてきて、それをどう需要、必要需要に落とし込んでいくかっていうのは、それはコンテンツの方の努力ですね。でまあ選挙もそうですね、仕組みですね、人々の期待をどう背負うかっていうことです。なのでこう仕組みというところでありますと、やっぱり人々が何を望んでいるかという期待ですね、ここにフォーカスをしてマーケティングってしますね。マーケティングとは言いますが、選挙活動も同じ構造を持っています。人々の期待に応えていくということです。でコンテンツの方はというと、まあ、構造に照らしてです、その悩みをどう具体的に解決していくのかというのは構造論です。社会的であってもこう工業的であっても同じことであります。いかにその問題を解決するかというのは構造の話です。けれどもこういかにいい構造を持っていても、こう人々の期待を集められなければこう仕組み化はできないわけです。それからこう労務管理というのもまあ構造だけではありません、仕組みであります。なぜかというと期待報酬ですから、人々がどれほど期待しているかですね、報酬にね、うん、だからそこをどう照らし合わせるかなんですよ。なので人々に納得してもらわないといけないわけです、こう人事交差というのは。だからそこにおいてやっぱりこう評価システムというのはどうこう労働者からの期待に応えるかなんですね。でも努力を評価してほしいみたいなところです。だからこう絶対的なこう機能的な評価だけではないわけです。忠誠心とか期待とかが入り混じってくるから仕組みというわけです。で一方ものづくりにおいてはこう仕組みというものにとらわれすぎると不効率になるわけです。例えば建築においてですね、こう装飾と構造と入り混ぜるとですね、まあ、確かに建てた時はいいかもしれないけど、まあ、コストが膨れ上がってしまったりとか、あるいはこうこの柱を抜いちゃうと不安定になってしまうよとかね、そういったことであれば改築が難しいですし、改装も難しいわけです。あこの柱でデザインだから取っちゃっていいよねって言って取っちゃったこう建物全体がぐらつき始めるとかですね、そういうことになりがちなわけです。まあ、構造はシンプルに、であとは装飾で補うというのはまあ建築のセオリーでありますね。で機械もそうですね、できるだけ簡単な構造を作り、そしてまあ後からこう取り外し可能な装飾をするってことですね。まあ、スマホとかもそうでしょう、車もそうですね。基本構造がしっかりしているとその事故という時の安全性が高まります。けれどもデザインも満たさないといけない。だけどこうデザインがこうアート付けということにもなる。もちろんでもイタリアのベスパといった例えばあのバイクのように本当にこうデザインにまあ機能美があるといった場合もあります。軽くてね、本当にあれは究極的なバイクの形をしているでしょう。でこの我々がだからこうどうやってこう仕組みと構造とをね向かい合うかということ、だから仕組み構造だけを、だから社会的な問題において構造だけを言い過ぎると、まあ、もちろんこの初期票が得られにくいわけです。みんなのこう悩みというレベルって、悩みというのはこの期待なんですね。期待が叶わないことを悩みというわけです。でどんなこの社会的なお仕事というのも、例えば B2B のプロの世界であったとしても悩みから始まるわけですね。どうしたらこれ解決するんだろうって悩みで、悩みというのは期待通りでないっていうことで悩みなわけです。だからこう仕組みというところでやっぱアプローチはまあするわけですよ。評価しとるように 僕たちにできることを、構造ってのはこれだけど、それはどういうこう悩みに答えられるのかっていうのは仕組みの部分です。だから思い浮かべるっていうのはそのペルソナの部分です。どういうこう悩みを抱えている人なのかということなんです。あ、こういう悩みに僕たちのこの機能は応えられるなっていう。だからこれはですね、だから社会的な問題においてはやっぱりこう仕組みが優先をするということです。でもこれはもう社会だろうがこうものづくりだろうが実は同じこと、ただ割合が違います。私もまあただ社会にいながらですね、こう構造を考えるということをやりがちな人なんです。だからちょっと少数派ではあるわけですけど、でもやっぱりこう集客をするときにはやっぱりこうみんながこう日常的に抱えている悩みに寄り添うということ、雇用問題もそうですね、あるいはこう労働問題もそうだし、こう仕事を楽しい仕事を探したいというのは悩みなわけです。期待よりもこう楽しさが少ない、あの報酬が少ないとか、でそこはまず寄り添うというところから始まるわけですね。で、これは大きな問題にあの解決に至るわけです。それはまあ戦争という問題なんですね。まあ、戦争というのは避けられないものなのかというのは、そうとも言えないと思うんです。なぜ戦争が起きるのかという、まず構造のお話を考えていたら起きるわけです。そして、では、その戦争に至る前のこう悩みとか葛藤の現象というのを捉えたらいいわけです。で、ファシズムというのは、この悩みという部分をこう美化して、どんどん膨らませていってしまうわけですね、逆に。まあ、これだと、解決どころかこう爆発してしまうわけですね、こう不満がね。そうではなく、こうこれをやっぱりコンサルティングをして、こう悩みを解消していけばいいわけですね。戦争という事態にならないように、それをだからこう高圧的に戦争するのと押さえつけても、こう悩みや不安は解決しないから、やっぱり寄り添って解決をしていくってことなんです。じゃあコンサルティングというのはこうマスでも機能するものだということなんですね。だからそう、このビレージックの、だから世界の国境をなくせばいいっていうのはビレージックだけど、もし国境をなくしちゃえば、その、やっぱこう、文化が入り乱れてきて、こう、困ったことになるよとかね。それ構造論ですね。でそういう構造の話も織り交ぜながら、こう、どうやったら、こう、みんなの悩みを改善できるのかなっていう。そうやって寄り添ってくれる人がね、選ばれるといいですね。だから、綺麗な言葉で包み込んで、どんどんどんだけど不満を爆発させていくような候補者よりも、こう、本当にこう、悩みに向かい合って、一歩ずつ改善してくれるような人、寄り添いつつもね、こう、きちんとこう、構造を捉えて、解決に向かわせてくれるっていうことが一貫してる人はとてもいいと思う。ただ、得てしてそういう人は、やっぱりこう、テレビ映りが悪いのかもしれないです。でも、それをだから、だったら、まあ、今までもだから、初等中等教育ね、そこでまあ、みんなにこう、過去のファシズムという失敗があったということまでは、まあ、授業されていくわけだから、こう、約、仕組みと構造のこう、つながり、共存というか、できていたらいいなと思っています。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。